red. モグラグラジオです。
はい、お願いします。
太田です。
おきちゅうです。ということで
2025年ですね。
あ、そうそうそうそうもうカウントがちょっとわからんくなるね。2025とか言われてもね、
うん
うん、まあ一発目ですねこれ、はい、モグラグラジオ、うん、まあ通常だとっていうか、まあ、例年の、映画ランキングもまあ配信この後するんですけど、はい、ちょっと遅くなるかもしれないですけど、
まあそうですね、
うん、まあ それよりも何よりももうモグラグギャラリーの方も始まってますからね。
そうです、もう始まってだいぶ経ちました。
だいぶ経ちましたから、ちょっと今月からラジオの方もね、バッチリ2025年スタート切ろうと思っております今回からね、
はい、
ということで新年とももう言わないぐらいですけど、
うん、もう言わないね、
はい、2025年1月のアーティストインタビュー、ゲストは絵描きで漫画家の松田浩一くんです。よろしくお願いします。
明けましておめでとうございます松田です。松田浩一と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう言わないですけど明けすぎてますけどね、うん、いやでもね、あれなんですよ、松田くん、
はい、
モグラグ初登場ですからね。
そうか、
そうそうそうそう、
もうついに待望ですからね、我々からしたら。
そうね、うん、もう最初に言ったん一体いつやったかなっていうぐらいよね、うん、さんが松田やばい絵描き見つけたって言い出したの。
そうそう、うん、そうで、まあ世間的にはね、やっぱりこうアックスで、
うん、
漫画を連載している漫画家として
、うん、
そうなんですかね、
知られてる人の方が多いかもしれないですけど、
そうです、ね、
まあ、今回は絵描きの方で、
はい、
モグラグギャラリーでは、
はい、
絡ましてもらってるということで、そのまあどっちも聞きますけど、まあ主にやっぱ絵の方の話できたらなと今回は思っておりますので、
はい
はい、まずはじゃあちょっとプロフィールの方を読ませていただきたいと思います。
お願いします。
1994年岩手県盛岡市出身。上京後美学校で根本隆に師事。在学中の2020年第22回アックス漫画新人賞を受賞。以降同誌に作品を発表しながら画業も並行して行う。スケートボードブランドエビセン、東京カルチャーアートバイビームスとのコラボ、劇団ナイロン100度 C のフライヤーイラストを手掛けるなど幅広く活動中。著書に運命過去精錬工芸者出版と、
はい、
っております。
ありがとうございます。
いや、なんか
かっこいいプロフィールですね。
輝かしいですね、なんか。
いやー、でもおかげさまで、まあ多分初めてお会いしたというか、
はいはいはい、
を知ってもらった時から、
うん、
まあちょうど4年ぐらい経ちますけど、
うんうんうん、
まあ待っていただいたおかげでこういろいろ活動も幅も増え、そうですね、いろいろ経歴の欄に書けることも、まあ、ちょっと増えてるかなっていう。
そう、
おかげさまで。
そうだね、はい、確かに。これちなみに上京したのいつなの？
上京したのは、大学出て、
うん、
ただ出た時お金なかったんで、まあちょっとお金を稼ぎに行ってでその後ですね、だから大学した年の11月ぐらいに。
というと、
あ、そっか、2017年だったと思う。あ、
2017年ね。なるほどなるほど、
2017年か。
そうか。で、俺が多分初めて松田君の絵を見たのがビリケンのギャラリーでのグループ展やったんやけど。
そうですね。
あれはいつ頃？
あれはね、
19年とか。
そう、あ、いや、デビューしたのが、
うん、
ちょうど2020年のコロナの年だったからなんで、多分その次の年の2月か3月ぐらいのビリケンギャラリーのグループ展だったかな、あのアックスの作家を集めただったと。
なるほどなるほど。
2021年
やったっけ。
なんかそんな最近な感じがしいへんけどな。
調べながらそうやってます、
ね、1枚だけ出してた。
そうですね。
そうやね。なんかあのネオン街みたいな絵
やそう映画館のなんか、うん、あのグループ展だったと思います。
あ、はいはいはい、そう、それを見た時にすごいいい絵やなと思ったんですよ、
うん、
でまあ完全初見やったから、うん、あの松田君自体が漫画を描いてるっていうことも知らずに、
うんうんうん、
いい絵やなと思ったら、まあ、ビリケンの三原さんがうつ漫画も描いてんだよねみたいな感じで教えてくれたみたいな感じやった気がする。でもアックスのグループ展やったらでもそうは思わへんかったかもしれんから、それ以前はなかった。
あ、やってないですね。本当もうそれ美学、上京して、
うん、
その美学校っていうところに通ってたんですけど、
はいはいはい、
まあそこの、まあ、あの経歴にも載ってたんですけど、根本さんの、
はいはいはい、
まあ、クラスのイベントでは何個か出してましたけど、それ以外で出したのはあれが初めてだったと思います。はい、
じゃあそんなもんなんや。
うん、まあ
そんな前じゃないな、じゃあ。
確かにね。
なんかすごい前な気がしてたけど。
だから俺も思ってたけど。まあそんなもんかもしれないね、じゃあ。
うん、
じゃあ結構あれ、このプロフィールにあったけど、2020年にこう、アックス漫画新人賞を受賞するまでは、
はい、
まあなんというか、美学校に通う。
そうですね、バイトし、まあ今もあれですけど、バイトしながら、
うん、
そうですね、美学校通って。ってぐらいしかしてなかったですね。特にこう、はあはあ、自分で何かやるとかはしてなかったので。
はいはい
はい、はいはい、
なるほど。まあ
一人で家で制作とかはしてなかったんですか。その頃は通う前は、ま
あ、うーん、やってなかったですね。バイトとかしてたから、うん、特にまあやろうっていう気持ちで出てはきたんですけど、うん、
はいはいはい、
まあ結構こういう人ばっかだと思うんですけど、かといって何もせずダラダラ、
まあね、どうやっていいかも分かんなかったりね。
そうですね。2年ぐらい経って、
うん、
あ、これだとちょっと、ああ、やばいなって思ったのあたりで、たまたま美学校の子がふっとこう目の前に現れて、う
ん。美学校はそれまで知ってたんですか？
いやー、知らなかった。なんかこうツイッター見てたら、まあ当時のツイッター見てたら、ふっとこう出てきて、おって思ったのだから。
もともとその上京してきた時は漫画で行こうと思ったんか絵で行こうと思ったんかっていうのは。
いや、まあ漫画を描くこと描こうとは思わな、全然考えてなかったですね。
あ、そうなんや、うん、じゃあ、 例えばさ、なんか学生時代とか子供の頃とかに漫画を描いてたりとかっていう。
いや、まあだから、まあ、小学校の頃とかこうね、コロコロコミックとか4コマとかこうあったし、あとはあの頃はまだこう読者の投稿欄とかもあった
から、
まあそれで1コマみたいなのはやってましたけど、もう全然それで、じゃあそれから漫画っていうのは全然やってなかったですね。
自分が漫画家になろうみたいなんではなかった。
いや、もう全然なかったです。もう医学校入った時ですら思ってなかったんで。
ああ、なるほど。じゃあ、まあ、根本隆クラスに入ったとはいえ、まあ、根本さんは、まあ、漫画家でもあり画家でもあるから、まあ、どっちもいけるとは思うんですけど、まあ、別に漫画家で根本隆さんを支持したってわけではないってことなんや。
なんかここだとちょっと自分を出さないとやってけなさそうだなみたいなのがあったんですよ。なんかもう それですね。なんかだから、うん、絵とかなんかもそうですけど、
うん、
なんかそっちの方が強かったような気がしますね。
あ、うん、でも根本さんはもともと知ってたんやね。
でもそんな詳しく知ってたわけじゃないと思う、はいはいはい、なかったです。なんか本当に
それなんかいろいろすごいなって思うんやけど、もうなんか運命的に呼ばれてるとしか思われへんような感じやね。
本当に今思うと失礼だなと思いますけど、本当になんか直感的なとこは当時はありましたね、うんうん、
だって俺もそう感じてるし、多分作品見た人の多くが多分感じることやと思うんやけど、松田君の絵ってもう もう俺から言わしゃもうガロ、うん、もっと言うとエビスさんみたいなの直系のルートをすごい感じるんやけど、まあ、世界観とか
言われますね。
でも当時はその美学校で根本隆クラスに入るところまではあんまりそういうなんていうか、もうこういう作風やからここに入るみたいなことじゃなかったってことやね。なんか、
うん、
なんか自然とそうなって、
まあ恵比寿さんは知ってたし、
うん、
まあ、絵とかも好きでしたけど、うん、うん、そうですね、言われてみればそこまで何かこう深くここを狙っていくぞっていう感じではなかったです。
そりゃ最初の単行本のタイトル運命だな、うん、すごいすごい確率やと思うけどね、なんかその感じ、うん、たまたまツイッター開いた美学校が目についてみたいなね、
うん、
レモさんがいてみたいな入るならここかなみたいな、
誰がリツイートしたかも分かんないんですよね。どうして入ってきたかも、
あ、
今思ってちょっと本当は、うん、
未来の自分かもしれないよね。
いや、その可能性ありますね。うん、何か
これを読めと、
うん、
このポスト
を、このポストを読んでくれっていうのがあったかもしれないですよ、うん、
え、でもということはその本格的に漫画を書き出したのは、
うん、
上京してきてから、
いや、もうその、まあ、それこそそのまあ漫画のクラスなので、
はいはいはい、あ、そうかそうか、
そうだから、
特殊
漫画家前衛の道
っていうクラスか、
うん、
で
道とクラスがややかぶってるけどね、うんうん、
でまあそういうことはね、課題でこう漫画を出してくる人も、
はいはいはい、
まあ当然いるんで、
うんうんうん、
で結構みんな出してきたので、
うん、
それまで絵だけやってたんですけど、
はいはいはい、
これはちょっと出さないと、
ああ
、
まずいなというか、他の人出してるのに俺だけずっと絵描いてるのも、うん、なんかちょっと良くないんじゃないかなみたいなのがあったんで、
はいはいはいはい、
それで描くように漫画で出すようになったんだと思います。まあ、絵の時もありますけど、
はいはいはいはい、うん、
漫画もちょっと書き始めましたね、
はい
はいはい、
まあ、その美学校っていうのは、まあ、知ってる人もどんぐらいいるか分かんないけど、まあ、結構老舗の、まあ、ある種私塾みたいな感じですよね、
うん、そうなんですよね、
その別に学校っていうよりかはその、まあ、現役のイラストレーターとかそれこそ作家が、まあ、クラスを持ってて、まあ、そこに入学っていうかね、授業料払って、
うん、
まあ、年齢も別に幅広い人たちが通ってる場所ではあるし、で単年やんね、1年で、
そうです、そうです、1年契約で、
契約
で、1年契約で、で、まあ、来年受けたい人は、またその都度、その都度っていう感じで、
はいはい、
はいはい、
俺、美学校の授業とか全然知らんねんけどさ、なんか課題が出て、それを提出するみたいな、
まあ、本当、クラスによると思いますね、なんか、
例えばどんなクラスがあるの？
クラスか
なんかもっとさアカデミックっていうか現代美術っぽいクラスとかもある
のか、うん、まあ、基本、まあ、美しい学校なんで基本アート的な授業が多いよね。
でなんで、うん、まあファインアート的なのもあるし、あとはこう、うん、シルクスクリーンだったりとか、
あ
とは写真も、
あ、そっか、写真とか、はいはいはい、映像とか、
奥に現像室があって建物の、
はいはいはい、
あとは音楽かな、音楽も結構ありますね。
そのまあ根本隆クラスでは例えばその1個の課題が出た時にどんぐらいのスパンでこう提出して、
まあ隔週なので、
うん、
1ヶ月に2回なので、まあ、次の時持ってきて、
ああ、なるほど、2週間でまあ一応締め切りというか、
そうです、
なるほどね、で合評みたいなのがあるみたいな、
そうですね、まあ、みんなで見せ合って、
はいはいはい、
っていう感じです。
へ
え。
そこまでがアカデミックな感じじゃない。全然砕けた感じでしたけど。う
ん、
はい。
でも2週間、まあ言うて、まあ漫画ってなったら結構締め切りとしてはタイトやんね。
そう、今思うとね、なんか。うん、
だって各週の雑誌のと一緒のペース。
うんうんうん。
なんか、
まあどんだけのね、量書くかはその人次第やろうけど。うん、
わからない、もう気合でやってましたね。なんかもうちょっとは、うん、
いやでもいいよねそのスパルタ、
もう本当に、
いや俺ね、あのあれなんよ、あの今回の初日の打ち上げに根本さん来てくれたやんか。
はいはい。
であの美学校の生徒さんも何か、
う
ん
う
ん、
そうなんですよ、
来てましたね
俺ね、
う
ん、あの瞬一瞬だけそのなんか生徒と根本さんが喋るみたいな瞬間にキラッとね、結構厳しそうな講師なんかもって思った瞬間があったんよ、ね、
どういうとこですか。
いやなんかまあなんかまあね、なんか、まあ、具体的に言うてもあれやるけど、うん、なんかあ結構言うやんみたいな感じがあったから、
先生というか、
うん、そうそうそうそうそう、
本当も見て覚えるじゃないけど、その言ったことをちゃんとどう解釈するかで、うん、本当にもう伝わらない人には伝わらないのかもしれないし、
うんうんうん、
そこをうまいことこう自分の中でどう、まあ、全体映像とかも見ながら、まあ、そういうクラスかなとは思います、う
んうん、まあそもそもね、そのクラスの名前がさ、特殊漫画家前衛への道クラスなわけやからあのよ、まあ、はっきり言って道はないよって言ってるのと一緒やんか日本で特殊漫画家って根本隆しかおらんわけやから、うん、前衛の道すがら君の道を探してよみたいなことやと思うんやけど、すごい、まあだからある意味、まあこうなんていうかノールールというか、
う
ん、バーリツードな感じなんやろうなっていう。
もう本当に
でもそんな中でもさ、そのまあ在学中になるのかな、この新人
賞、まあ、そうですね、一応お恥ずかしながら3年通ってたので、あ、まあ在学中っていうことになるんでしょうね、う
ん、こんなんだって周りの生徒からしたらさ、モチベーションめっちゃ上がるくない、だってえ漫画家デビューしたんやけどみたいな、
だったんですかね。
なんかもうそんなの、いやそうなるよね、
なると思う。
考えてなかったですけどね、何もね
え、ちなみに根本さんは何か言ってたんですか、その受かったというか、この賞を取った時、
そもそもあれじゃないの、出してみたらってなったんじゃない。
まあそうですね、
ああそういうことなんや、なるほどね、
そうですそうです、あそうですね、そうきっかけで出そうってきっかけは根本さんが出してみたらっていうので、分かりましたっていうのでありましたね。
なるほどね、うん、でもまあね、この賞を具体的にくれたというかのは根本さんじゃないもんね。
そう、花熊優作、
優作さん、
そうですね、はい、
すごいよな、根本さんに指示して花熊さんに見つけてもらうっていう、
花熊さんのもうのれんに一押しで受かったといっても過言ではないので本当にもう、
いやでもある意味超エリートコース
なんですかね、
アンダーグラウンド漫画家超エリートコース
そうよね、
そうなんですかね、うん、
まあでもあれなんかもな、そのいやちょっと僕あんまりアックス呼んでるわけじゃないから
そう、ね、
あんまり失礼なこと言われへんけどさ、なんかなんていうの、久しぶり、まあ、花熊さんにしても根本さんにしても結構まあ年上やんか、うん、俺らよりも、
そうですね、
もうベテランの
人からしたらさらに、ね、
上
や
もんね、そう
ですね、でも逆にその人らからしたら、うん、なんつうの、直系来たみたいな、うん、なんかこの若さでこの世界来たみたいになったのかな、
どうなんですかね、
うん、割とだってあれなんじゃないの、あんまりちょっと知らんからちょっと逆に聞きたいんだけど、そのアックスの書き手って結構年齢層高くない？
いやそうです、もう自分より年上の人が多いし、新人賞ももうなんか漫画の新人賞って結構こう年齢層、ね、若い人が多いっていうか、そういうイメージですけど、アックスは本当にもう年齢不問というか、
はいはいはい、
もうあらゆる世代のもう熱意持った人たちがもう毎年入ってくるので、
うんうん
うん、はい、本当に幅広いし、うんうん、そうですね、結構上の人が多いですかね、うん、う
んうん、なんかね、その中で20代ってなった、
ね、当時だから26とかでしょこれ、だから
そうですね、20、そうですそうですそうです、
すごいよな、なんか、うん、 めっちゃ嬉しかったんじゃないかなと思っちゃうんやけど、なんかその、その年配、年配っていう言い方もあれやけど、うん、
その僕のレジェンドたちからしたら、うん、したら、
うん、僕の年はもう一人、若草ひよすさんって、あの、漫画の人も、俺より若かったかな、うん、当時、ちょうど専門学校、まだ専門学校生だったから、
うん、あ、なるほど、
うん、もう、ほんと19ぐらい。
はいはいはい。
そんな感じでした。その年はね、結構、フレッシュな感じがあったんですよ。
新世代たち
が。そうそうそう。
なるほどね。そう。いや、なんか、すごい、いい、なんというか、いいルートやし、
うん、
うん、なんか、こう、見つかるべくして見つかったっていう感じもするはするけど、だけどその、まあ、歴史的に見ればですよ、
はい、
あの、まあ、かつてのガロの漫画家の人たちとかも、例えば漫画家でデビューしてその後イラストレーターとかになるパターンがほとんどやと思うんやけど、まあ、多分湯村さんとかは多分ほぼ同時なんかな、ちょっと歴史でもやっぱ漫画家の方が早かったと思うんやけど、
うん、
で、なんていうの、そのまあ、うちらの近い人でいうと、あの坂柱エミリさんとかは、うん、その両方やってるやんか、うん、絵と漫画と、うん、でもあの人は若い頃っていうか今もだけど音楽もやってたりとか、うん、まあマルチな
そうですね、
そうだから、もともとそのガロの作家って、はいはい、まあ、三浦純とかもそうやけどマルチな人
そう
実はマルチやったみたいのが最初デビュー漫画やったみたいなパターン多いから、
イラストレーター
とか、ね、にな後になっていく人とか、うん、後っていうかまあ同時みたいな感じの人のも多いけど、うん、その、まあ、松田君もある意味ご多分に漏れずその感じがある。
そうですね、
うん、そうで、まあそんな松田君の、まあ、初個展をね一応、はい、まあ、うちで今やってるやらせてもらってるわけなんですけど、はい、まあそのなんて言ったらいいかな、そのある種マルチな人ってその同時にそれが両方こうバッてこうさ世間に受け入れられるのって難しいやん。
うん、
はいはいはい。
だからあのまあなんていうんですかね、このまあ特に初個展なんで、
うん、
そのペインターとしての松田君を初めて見る人もきっと多かったんじゃないかなと。
そうですかね。
うん、で逆にモグラグのこの展示で松田君を知った人は多分漫画をまだ読んでない可能性もあって。
ああ、確かに結構、うん、漫画この展示で買っていく人も結構多くて、
ね、
そうそうそうそう、
そうだって出版されたの今年、いや去年の夏、
そうですね、7月ぐらいかな、7月末とかでしたね。
もうなんか松田浩一ファンの人たちは、うんうん、もうすでに手に取ってる人たちが多いだろうなと思ったから、うん、一応こう展覧会の会場に運命も用意しましたけど、うん、そんなに動かないかなって思ったけど、そんなことも全然ない、うん、
結構動きましたね、うん、
結構動いてる
嬉しいんですけどね、うん、びっくりしました、
うん、まだ持ってない方がいらっしゃったみたいな。
そうだからなんていうか、まあモグラグってもともと結構あのずっと割と初個展多いし、
はい、
初個展って俺もう醍醐味やと思ってるんで、ギャラリーのもうなんかその初個展にはもう全部これからこの人がやるものの全部が入ってると俺は思ってるやけど、
はい、
その意味ではその今回はもうペイントのがもう全力、はい、
うん、
もうサイズ感とかも含めて、
そうですね、うん、
で完全新作、
新作、
うん、でかつ一応グッズとして漫画も売ってるっていう状態から、多分 これって多分まだ足並みが多分揃ってないと思うやんか、そのペイントと漫画のが両方 やる作家という認知がここから始まっていくというか、
そうですね、
うん、だからそこの、はいはい、なんつうかそこで結構いろんなこうなんつうんですかね、まあそういう意味では可能性にめっちゃ溢れた展示だと思うんですけど、
はい、
実際どうですか、こう初個展やってみてというか、まあ、準備期間とかも含めて。
そうですね、だ今まで展示しても、
うん、
まあ小さいの数点とか、
うんうんうん、
まあ大きいのも1個バンで終わりっていう感じだったんで、
うんうんうん、
やっぱこうギャラリー全体を埋めるってなると、
うん、
まあこう全部こう なんていうのかな、全部頑張りすぎてもよくないというか、なんかこう、
緩急、
そう、緩急も大事だなっていうのを、はいはい、あ、そういうことなんだなっていうのをやっぱ書きながらこう、いろいろ考えさせられたなっていう、
はいはいはいはい、
そんな展示 の、 あの作業期間でしたね、やっぱ、いざこう並べてみると、一作だけ作ったときは、あ、いいなと思ってても、
はいはいはい、
また何作か増えてくると、あ、こういうのも欲しいなとか、
うん、
もうちょっとここはこう足した方がいいなとか減らした方がいいなとか、そういうのをこう考えれた時間だったので、
はいはいはいはい、
すごいこう苦しみながらもとか楽しみながらっていう、まあ、最初にお話しいただいたのが、まあ、1年以上前でしたけど、
そうね、うん、
まあ、途中でいろいろ本が出たりとか、うんうん、まあ、他の仕事も挟みながらでしたけど、本当もうそういうこういろいろ考えながら作れた本当1年ぐらいだったかなと思います、
うんうん、なるほど。なんかやっぱり個展ってさ、タイトルがつくやん、
はいはいはい、
で今回はあの富士は見ていたっていうタイトルなんだけど、はい、その、まあ、特に手前の部屋の作品に顕著やけどあのほぼ全部に富士山が書いてあったりとかがあってそう、割とそのなんというかこう、あのもうとにかく新作をガーって作って最後にまとまってなんとなくこういうタイトルっていうよりかは、うん、ちゃんとこうコンセプトが割と通ってるというか、そうだ、
まあ、新年一発目って、まあ、1月だったんで、うんうんうん、まあ、ちょっとこう新年っぽいものを連作でやってみたいなっていうのは元から、まあ、考えてはいて、
うん、
でまあってなると、まあ、新年じゃなくてもかつ新年じゃ以外に見てもこう楽しめるようなもの考えた時に、まあ、富士ってすごいいいかなと思って、
はいはいはい、
その連作を作ってて、
うん、
でその後にただタイトル結構後半までいろいろ
考え
て、ね、悩んでて、た時にまあじゃあ分かりやすく最初なので、う
ん、はいはいはい、
分かりやすくかつこうカラッとしたものがいいなと思って最終的にこの富士は見ていたっていうタイトルに、
こちなみにあれですよね、元ネタが
元ネタははい、
言ってもいい、
まあビデオがねありまして、
何のビデオですか、
まあね、まああのホモビデオってのがありますけどねうん、まあ皆さん、探して、おのおの探して見ていただければ。うん。で、それまでは、まあ、この名前を調べると、それが出てきたんですけれども、うん、
はいはいはい、はい。
最近調べると、俺のが出てくるようになっちゃって、
あ、
ちょっとなんか、
そう。
申し訳ないような気がし
原作超え。
そう、恐れ多い気がしてね。まあでも本当に、いい映像なんで、
富士は見ていたで、そういえば検索したことなかったわ。
まあ、元のタイトルは富士が見ていたっていうタイトルなんですけれど、まあそこから、まあ、こう、いろいろ、ちょっとこう、言って、富士は見ていったっていうタイトルにしましたけれども、うん、はい。
いや、でもね、このまたタイトルが、まあ元ネタあるとはいえ、うん、やっぱり松田くんの世界観にバチコンハマってるし、
うん、
で、なんかやっぱり、なんか、こう、連作で、しかも新作で個展のための準備、に基づいて作られた作品の一連を見るとやっぱりなんかなんていうかね、なんか漫画家が描いたペイントっていう感じの部分が結構ある気がしてて、俺は
そうですか、
うん、なんかそこがめっちゃおもろいなっていうか、そのやっぱタイトルがその空間全体を示してもいるっていうのもなんある種漫画っぽいし、その一個のコマとしてこうペイントをのキャンバスを見れるみたいなとこもありつつ、
キャンバス中も
そう
一個一個
そう
のアイテムというかモチーフがなんかコマになってるような気にもなって
くる、うん、そうなんか窓とか、
うん、
なんかそのなんていうのこうモチーフにちょっとコマ的な扱いが感じられたりとか、うん、でまあもともとその松田君のペイントを何回か見てるときに感じてたけど、それこそあの昔のマッチ箱のデザインとかさ、
あー、はいはいはい、
あのなんていうの、四角い中に丸があってその中に人物書いてあるみたいなようなデザインとかもある意味、まあめっちゃ まあ、ある種モダンなデザインっぽくもあり、なんか漫画のコマっぽくも見えるというか、
うんうん、
そうですね、確かにコマの中にコマ書いてるみたいなね、大きなこう
そうそうそう、なんかでなんか割とこう何つうの45度の角度で立体感出す感じのあの何つうか、
そっか、あ、それはそうかもしれないですね、
うん、あと俺サイドに絵が伸びていってんのとかもう、あれはなんていうかね、なんかある種のこうスクエア性をかなりなんていうか、キャンバスってまあ厚みがあるから、まあ半分立体的なこの効果をサイドで出すことできんねんけど、あの俺あの奥の部屋のあのおばちゃんが笑ってるやつあるやん、
うん、
あれの上、まあ、あのなかなか見れないかもしんないけど、うん、あの上が頭が伸びててハゲてるみたいになってこれとか絶対狙ってるよなとか思ったり、
ね、あの書いてるうちになんか面白くなっちゃってもうあえてそのままにして本当はあれ直すんだろうなっていうのは分かってるんですけどそう、なんか それすら可愛く見えてきちゃってね、なんかもうそのままでいいかなと思ってやって、
うん、でなんかあのそのこれはなんか松田君の漫画にも結構あったりするのかもしれないけど、その奥行き感が割とこう平面的にやねんけど、
うん、
なんかそこで割とこう騙し絵っぽくさ前後のモチーフ逆に描いてたりとかしてて、うんうん、なんかその辺とかもちょっとなんか偏差を出すし、
はいはいはい、
あとやっぱこれはまあ何回もそのもう展示中にも言ったけど、やっぱり黒とか赤とかが黒い赤いみたいのがすごい漫画家
あのそれは
のベタな感じ。
そうですね。黒、漫画描くまであんまり、そう、描き始めるまで描いてた時あんま使ってなくて、
はいはいはい、
まあ、まあ、でも課題とかもそうですけど、
うん、
なんかこう、汚くなっちゃうなっていう感じがあったんですけど、
うんうんうん、
やっぱ漫画描き慣れていくと、全然黒、
うん、
あ、いいじゃんというか、
うん、
こう。閉まるし全体も、
うん
う
ん、
あのこれ使った方がこう、
うん、
いいなっていうので、もう徐々に抵抗がなくなり、
そうそう、
もうどんどん黒がいっぱいいろんなところに、
うん、なんかね結構あれなんよ、日本の美術教育って黒使っちゃダメみたいな教えあん
ね、やっぱそう
です、ね、あるあるある
あ、そうですか、
うん、子供の時とかも、
いや私白も使っちゃダメっていうのも、
うん、なんか黒はなんか強すぎるからみたいなのをよく言うで、 美大とかのレベルですらなんなら言う人いるぐらいやねんけど、
ああそうですか、
いや全然あの使いようやし、なんなら俺はそこにその漫画家がバックボーンとしてあるペインターとしてのアイデンティティをすげえ感じたりするから、あとはやっぱりあのすげえ特徴的なあの表面のあのツルツルの仕上げ、
うん、はいはい、
あれとの整合性もめっちゃいいっていうか、
あ、そうですか、
うん、
あれはなんでそうしようって、
あれはね、なんか友達にアニメのなんか原画展みたいなのに、うん、でなんかコロナの時になんかグッズを買ってきて頼まれたんですよ、うん、なんかそのアニメのセル画をこうアクリルでこう挟んだやつみたいなのがあって、
うん、
でそれがすごいこうなちょっと特殊なやつをやってるのかな、すごいツルツルツルっとしててね、あ、これいいなーと思ったんですけど、
はいはいはい、
これこういう感じでやってみたいなと思いながら、こうだからさすがにじゃあアクリル貼ってっていうのはできないんで、
うんうんうんうん、
じゃあどうしたもんかなって思ってた時に、
うんうんうん、
ちょうどまあ今そのアクリルの用のニスを使って、まあ、塗り重ねてるんですけど、
うんうんうんうん、
ちょっとこれを使ってなんかこれを使ったらなんかできそうだなっていうのをこうやってみたら、
はいはい
はい、案外こう結構こう層になって、
はいはいはい、
ツルツルになったんで、
うん、
あ、じゃあちょっとこれをちゃんとあの作品に使ってみようっていうのが始まりだったと思います。
はいはいはい、ね、いやあれかなりあんまりうちの周りの作家でもない絵肌っていうか、
うん、
結構あれだけで特殊性が結構あるし、
うん、あ、そうですか、
うん、やっぱりそのここはやっぱりペインターとしてのその矜持っつうか、そのピースとしてどういう風にあの独自性出すかがすでにもうあるなみたいな感じもして、
ああそうです、
うん、その漫画との差も出てるって感じがして、
あ、漫画との差はすごいあるよね、
うん、
そうですね、確かにね、
うん、
じゃあもうね、艶のないマットな感じの、
うん、
とあれはね、やっぱ学なくてもなんか楽しんでもらいたいなっていうのが
あ、はいはい、
どっかあって、はいはい、そうなるとやっぱこうつやつやな感じの方がこう、うん、
まあサイドも書いてるしね。
そうです
そうね、うんうん、なるほど。まあでも、まあ、今回はそのなんつうんですかね、まあいろいろこう今まで溜め込んでたやってみたいこともやれた感じ。
そうですね、
うん、
いつかはこう丸々ギャラリーでやってみたいなとはありつつも、
うん、
じゃあ例えばギャラリーさんにこうお願いしますっていう感じには自分はそれできる人間じゃないからっていうので、
うん、
たまにたまった4年間のこう、うん、今回やりましょうっていうことだったんで、こうバッとこう出すような感じですかね。
古典の話はなかったんですか今まで。
古典の話はね、なかったですね。
うん、よかった、嬉しい。
なかったし、まあ、繰り返しになっちゃいますけど、こう自分からやらせてくださいっていうような、そんな自信もなかったというか、なんかそれ、そんな感じでしたよね。
あと、まあ、これは初古典あるあるなんですけど、今週は、岩手の方からね、ご家族も見に来てくれて。
あ、我が一族が、はい。
そうそうそう、もう、すごいご機嫌な家族だ
ったし。一番僕がテンション低いぐらいで、本当に、そう、もうびっくりしました。でも
家族来るとちょっと恥ずかしいし、
ね、そうですね、う
ん、なんか言うてた家族の人ら。
いや、まあ、大きいのあるね、大きいのいっぱいあってよかったねっていうので、はい、まあそういったところでしたけども
恥ずかしいんや。
ああ、そうか。
それは嬉しいでしょうよ、ご両親も。
まあでもあれやと思うけどね、ちゃんと結構すごい見応える展示やし、
うん、
まあもともとその漫画で単行本も出しててね、
うん、
かつこんな古典までやって、
うん、
もう鼻高いんじゃないですか、
うん、
そうなんですかね。
あ、ちゃんと活躍してるって思うんじゃない。やっぱ
でもあんまこいつ何やってんだ感がやっぱどっかあったので、
うん
うんうん、やっぱ本だけだとやっぱどうしても、なんで、まあ、ちゃんとこう一つのこう展示っていうのを見せられたのは、まあ、家族だけじゃなくて、まあ、周りの知り合いとか、まあ、アックスの読者もそうですけど、
うんうん、
それは良かったかなっていうのは思いますね。
いや、本当になんかこう繰り返しになるけど、その元々その、まあ、ガロの血を受け継ぐこのアックスっていう雑誌においても、まあ元々ここに連載してる人らは結構マルチな人も多いっていうのは、
そうですね、
デフォルトで多分あると思うんで、まあ、もちろん漫画しか書いてない人も多いとは思うんですけど、
うん、
なんかそういう意味ではこうどんどんこのに認識がこう広まっていくと、なんか両方のファンがどんどん重なっていくと、
そうですね、いや本当そう思います、うん、そうであってほしいですよね、
うんうん、
いいことだよね、
うん、なんかこれは本当に期待 しかないっていうか、なんか逆に言うと、まあ、うちらの周りでも、まあ、漫画も描いたりっていう人もちょっとはいるけど、やっぱりそのちゃんとがっつり漫画もやってペイントもやってるっていう人はモグラグでは初なんで。
そうですか、
うん、で、うん、今後その活動が続いていくっていう人も唯一の作家なんで。
そうなんですかね、
うん、はい、まあ、自分もね、僕も一応一昨年漫画出しましたけども、僕漫画描かないんで。
そう、ね、満足しちゃったんで、ね、宣言してますね、
うん、まあ、僕はもうあれをやったことでもう漫画家、全漫画家超リスペクトなんで。
でも やってからすごい気づくことってすごい多いですよね。
おいおいおい、
なんかそれまでは本当にこう読んで、あ、面白いなぐらいしか考えてなかったですけど、
うん、
いざやっぱね、10ページ20ページとかって書いていくと、
うん、
はあ、すごいなとか、全然ジャンプとかもそんな興味もなかったけど、
うん、
はあ、すごいな、毎週書いてって思いながら、どんどんどんなんかこう何もあれない、どんどんその、まあ、うん、リスペクトが上がっていくっていうのは
上がる、
うん、漫画家、うん、が書いた人だけがこう味わえるものかもしれないですよね。
でもかつやっぱそのなんていうの、まあこれはモグラグにも周り何人かいるけど、そのジャンルを超えて2つ以上のことをやってる、例えばペイントと立体とか、
はい、
ペイントと映像とか、ペイントと漫画みたいなやってる作家を見たときに、どっちを作ってもそいつやなっていう世界観がある作家ってやっぱすげえなと思ってて、だからもう松田君はもう完全にそれやから、
うん、
うん、
あら、
いやもうかなりもうほんまに期待 しかないって感じで。
本当ですか、
うん、
ありがたいです ね感動します、
うん、いやマジでだからこれマジ見た方がいいです。これ聞いてる人まだうちの展示来てない人、
ね、
初個展には全部ありますからねこれ。
今のね松田光一をしかとね、
そうそうそう、
目に焼き付けてほしいですね。
ここから始まる総理
お願いしますね本当にもうう
ん、でまあちなみにこう、まあ、今回こうやってみて何か新しい課題とかやってみたいこととかってあったりしましたか。
新しい、あでもどんどんでかいのは書いていきたいなっていうのは。
ああなるほど、
そっちに、
そっちか、
でかく細かくというか、
うんうん、
なんかうんもうそうだし、何ですかね、
まあ、師匠の根本さんもね数年前にめっちゃでかいペイントやってたもんね
ちょっと前ね、あの新国立で出しましたけど、
うん
まあ、あとはこうもうちょっと漫画のテイストも入れつつっていうのも、
あなんかやって絵の中
の中にこうコマ的なのも入れるのもちょっとやってみたいな、なんまあやってみたいなと思いますね、うん、何か いつかね、まあ、でもなんかこう漫画で描いてる時の感じと、うん、絵で描いてる時ってちょっとなんか自分の中で違う感じがあって、
うんうん、
なんかそこがまあ絵もそうだし漫画に対しても何かこうちょっと変化が、
あなるほど、
うん、描き続けたら起こるのかもしれないなっていうのは、
なるほど、ね、両ジャンルへフィードバックが、
そう何かそうですね、
うんうんうん、それも面白そうやな、かなり、うんうん、でまあまあ、これもあの言っとかんなあかんというか、
はい、
俺がすげえ思ってることやんやけど、そのもともとその、まあ、冒頭に言っちゃったけどその、まあ、直系みたいな作風ってとこもあってかして、うん、それこそナイロン100度 C のね、
ああそうですね、
フライヤーとかになってはいるんやけど、
はい、
ただのおじさん喜ばせ作品ではないっていうのを言っちゃって言ってるから、ちゃんとね令和の絵なんですよ、うん、これ。
いや私はそれは強く言いたいです、
ね、うん、これ なんやろな、まあ、もちろんその リバイバルというか そういう風に楽しむことも一応できんねんけど、
うん、
まあ、逆に今の若い子からしたらなんか知らんしょ、なんていうの、もう昭和ってもはやもう SF みたいな感性あるやん、なんか、
うん、
なんかそこにもハマるし、
うん、
だってテレフォンサービスとかないやんもう
確かにテレフォンサービスってなんやねんって感じや
ん、なんやねんって感じやん、なんか、うん、なんかテレフォンっていう言葉がもうすごいいい感じなんやけど、うん、なんかその感性とあとやっぱりペイントとしてのなんか色彩感覚とか含めてやっぱりここはやっぱりねちゃんと現代性がある部分なんで、その辺はね、
う
ん、なんか分かった気でいるとえらい目見ますよっていうのはちょっと言ってみたい、
うん、そのなんか表面的な昭和感みたいなのだけを楽しんで、うん、なんか俺らの世代のやつやんみたいな感じで帰らないでほしいなって思う
そうそうそうそう、なんかしかもこれはまだちょっと伸びしろもあると思うんでペイントに関しては特に、うん、この辺は結構今後もちょっと楽しみかなというところでお時間が来てしまいましたので、
はい、そうですか、
なんか喋り足りてないこととか、
まあなんですかね、まあぜひ見たことない人は本当にモグラグからファンになってほしい、うん、ファンになってくれる人はいっぱいいるといいなと、増えてくれるといいなと思うし、
うん、
まあ今までの活動を知ってる人はまあ見てくれればこの展示にこうどれぐらいかけた本気でやってるかっていうのはまあ伝わると思うんで、
うん、
まあぜひ見に来てほしいなっていう、まあ、ところですかね。
ああいい、
まあ、
いいね、松田君人柄もいいんだよな。
ね
え、うん、
そうですかね、どうなんでしょうね、まあ、言いながらあんなの書いてるから信じれないんです
よ
ね。そこがいい、
そばですかね。
今回の俺はもう気合いの入れ方のもう一個あるのはもう毎日在庫してくれてます。
そうです、
あもうそれはもう
それはもうすごいです、うん、モグラグ初めてのことです
それだけはもうね、もう もうなんかなんとか頑張りたいというか、もうそれはもう、うん、でもやっぱりこうあんまりこうインターネットでこうあんま得意じゃないというか、あんまりこう、うん、コメントとかあんま苦手なんで、うん、やっぱこう来てくれた人にこうちゃんとこうまあ何か、まあ、恩返しではないですけども、うんうんうん、ちゃんとこうね、顔合わせて、うん、まあ、なんか演歌歌手みたいになってきて、ね、新人の、うん、まあでも、
巡業みたい、
うん、ぜひぜひ、会って俺を言いたいというか、来てくれてありがとうっていうのが、なんかこうね、伝わるのはやっぱ、在留するっていうのは、一番かなと思ったんで、
ね、
はい。
いや、もうすごい接客もしてくれてって、松田君のお母さんに言ったら、まあ、和菓子屋のせがれですからね、
血がね、血がやっぱ、血が騒ぐんですよ、どうしても。うん、やっぱりこう、うん、やっぱ血がね、どんどんこう人が来ちゃうと、最初はね、やっぱこう、人見知りのところがあるんで、あれなんですけど、やっぱりこう、
いや、でもね、ちゃんと自分から話しかけに行くもんね。
いや、もう、空気作りって結構大事ですからね、なんかそういうとこも含めて、まあ、もちろん、その、見に来る人も人見知りな人もいるし、うん、ちょっとこうわってなる人もいるかもしれんけど、まあでも ないよりあった方がいいかなとも思うし、うん、それでより作風の作品がの理解が深まる場合だってあると思うんで、うん、まあこれはもう おのおのアーティストのやり方なんで、これは、はい、まあその辺も含めて、まあ、初個展を今やってる、はい、っていう感じもします。うん、楽しみですね、今後は。
今後はもうめちゃくちゃ楽しみ、う
ん、本当ですか、
はい、
嬉しいですね。
いや、もう未来しかないって感じですけど、じゃあまあまあそんな感じですかね。まあ先も最後のメッセージも聞いたんでね、うん、
はい、
いや、そういうちょっとね、まあめでたい作風とめでたい人柄で、
はい、
今年の2025年1月をね飾ってくれてます、
はい、うん、くれてもありがたいなということで、今月のアーティストインタビューゲストは松田浩一くんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
も
う。エンディングです。
はい。ということで、そんな松田くんのインフォメーションを太田さんの方からお願いします。
はい。松田浩一個展、富士は見ていた開催中です。2月2日日曜日までとなっております。はい、営業時間は13時から20時。月曜日が定休日ですので、間違えないようにご注意ください。
はい、ということで、まあ、本編でも言いましたけど、ほぼほぼ松田くん在留してくれてる状態ですから、
はい、
まあ、松田くんの人柄も含めてね、
はい、
この富士山見ていた結構味わい深い展示だと思うんで、
はい、
ゆっくり楽しんでいただけたらなと思います。
書き下ろしのイラストが入ったグッズも、
そう、
素敵なグッズも売ってますんで、
そう、これもう数少ないですよ、もう本当に。
いや、もう結構少なくなってきてます、
うん、
で、なんか私はもう今までもグラグで作ったグッズの中で、あ、これは成功したって思う、うん、いいグッズができましたので、
おちょことっくり、
はい、
そしてトートバッグですね、
トートバッグ、
うん、これはおすすめですんで、これでね、もう落とす気分でもないでしょうけど
そうですね、
日常使いとしてもいいと思いますんで、
ね、一人飲みにも使ってください。
富士が見えますから、これで飲んだらね。
そうです、
はい、
めでたいめでたい、
はい、でちなみになんですけど、モグラグギャラリー2月はお休みです。
そうですね、2月、はいはい、2日以降はちょっとだけお休みさせていただいて、3月またスペシャルな感じが待っておりますので、楽しみにしてください。
春以降もちょっとやばいのを仕込んでますからね、ぜひお楽しみいただきたいなと思います。ということで、まあ近々の映画ランキングの方はモグラグラジオでやりますので、はい、そちらも重ねてお楽しみいただけたら幸いでございます。ということで、モグラグラジオボリューム457でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。Right.